旧約聖書の一番最後の書、マラキ書からの第3回目の説教ということになります。マラキ書の2章の一番最初の言葉は、祭司たちよという呼びかけで始まっています。マラキ書の1章もですね、これは祭司たちに向けて語られた言葉だということを、先週の礼拝の中でお話をいたしました。まあ、祭司たちよという呼びかけですけれども、まあ、この2009年の5月に、このマラキ書を開いて、2章を開いて、そして、この言葉を読んでいます私たちが、一体この2章をどのように受け止めればいいのか。どのように受け止めるのか。まあ、この祭司という存在、後でもう一度お話をしますけれども、祭司という存在、かつてイスラエルの国にあってユダヤ人たちの間にあって捧げられていた礼拝を司る存在として神様とそして民との間に立って民のための取りなしをした人々のための取りなしをしたこの祭司という存在その役割を考えるときに神様は現代のこの時代またこの社会にあっても、この教会を、主の教会を、そして私たち一人一人のキリスト者と呼ばれる存在を、神様と人との間に立ち、取りなす祭司の役割をするものとして召してくださっています。この祭司たちよと始まる、呼びかけの一つ一つの言葉を、私たち自身に対する呼びかけとしてもまた今日も受け止めていきたいと思います。今日お話をしますのは、異なる二つの事柄です。早速ですけれども、マラキ書のこの2章の2節をご一緒にお読みしたいと思います。声に出してもう一度、読みしたいと思います。よろしいでしょうか。マラキ書の2章の2節。はい。もしあなた方が聞き入れず、もし私の名に栄光を期することを心に留めないなら、万軍の主は仰せられる。私はあなた方の中に呪いを送り、あなた方への祝福を呪いに変える。もうそれを呪いに変えている。あなた方がこれを心に留めないからだ、はい。この2節に登場しています。相反する異なる言葉。それは、祝福と呪いという言葉です。祝福と呪い。両方ともですね、似たような漢字を使いますけれども、祝うということと呪うということ。けれどもその内容は全く相反することです。祝福、そして呪い。神様はここで、あなた方に与えていたはずの祝福を私は呪いに変えると、そのように語られるんです、仰せられるんです。私たちが聖書を読み進めていきますときに、ところどころにこのようにですね、全く相反する言葉を二つ並べることによって、非常に私たちのですね、目を引くそのような箇所が何箇所か登場します。いや、何箇所も登場します。例えば、150編あります詩編の一編を暗唱したことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。詩編の一編もやはりですね、二つ相異なる相反する二つの内容を並べることによって、詩人はですね、そのメッセージを伝えようとしています。その二つ相反する二つの言葉というのは、それは、主の教えを喜びとする人の道、そしてもう一つは、悪者の道。主に敵対する、神様に敵対する悪者の道ということでした。正しい者の道と悪者の道。この二つを並べることによって、私たちすべての人の前に二つの道が伸びている。一つは、 主の教えを喜びとする正しいものの道、そしてもう一つは、主の教えを主の言葉として受け取ることのない悪者の道。その行き着く先がどのようなものか、またその道のりがどのようなものかということを、詩編一編を歌った詩人は、この詩編を通して伝えています。同じように、このマラキの二章、預言者であったマラキという人物は、神様の言葉を伝えていますけれども、何々の道ということで表すとするならば、それは、祝福の道、祝福への道、そしてもう一つが呪いへの道。このように表すことができるのではないかと思うんです。今日はこの礼拝のメッセージ、説教を通しまして、順番が逆になりますけれども、大きくは二つに分けて、呪いへの道、そして祝福への道、ということをお話をしていきたいと思います。それぞれですね、さらに三つに分けてお話をしていきたいと思います。呪いへの道、祝福への道、大きくは二つに分けて、さらにはそれぞれを三つに分けて考えていきたいと思っております。まずはですね、呪いへの道ということです。まあ呪いなどと言いますと本当におどろおどろしい言葉ですけれども、神様はもうそれを呪いに変えているというふうにおっしゃいました。このマラキが生きた時代、旧約聖書の一番最後の時代ですけれども、この時代の現状が一体どのようなものだったかと言いますと、先週とその前、先々週と開いた一章にその現状が書かれていました。まあ、続く二章の後半部分もですね、同じようにその現状を語っていくことになりますけれども、一章に表されていたこの時代の状況、この時代のユダヤ人たち、イスラエル人たちの状況というのは、まあ、一番表面的な部分、具体的な行動に、彼らの行動にそれが一体どのように現れていたのか、彼らの行動は一体どのようなものであったのかと言いますと、それは第1回目のこのマラキ書からのメッセージの時に繰り返したように、信仰に実感がないということだったんです。確かに神様のことは頭では知っている。知識としては知っている。ユダヤ人の歴史というものも知識としては知っている。でも、今生きておられる神様がおられること、主がおられることに対して実感を持つことができない。この神というお方が私と個人的な関わりを持ってくださるということを実感を持って受け止めることができないという、そういう問題があったんです。そして、それに伴う不信仰は具体的な行為となって現れていました。このマラキの時代にも礼拝が行われていました。おそらく毎日のように礼拝が行われていたんですけれども、かつて、あの出エジプト、モーセに率いられた出エジプトの時代、規定で定められていたのは、自分の群れの中でも、それも最上の動物を捧げる、生贄として捧げるということだったんです。けれども、このマラキの時代、どのようなことが行われていたかと言いますと、先週お話をしました。自分が持っている群れの中から、最も価値のないと思われる傷のある動物を選んで捧げていた。そのような状況があったんです。それは、民たちだけではなく、祭司たちもそれを良しとしていた。そのような状況がありました。何よりも問題であったのは、彼らがその不信仰を自覚していないということでした。自分たちが行っていることがどのようなことであるかを自覚せずに、自分たちは大丈夫。神との関係も大丈夫。そのように思い込んでいたということでした。そのような人々に対して、祭司たちに対して、マラキは皮肉を込めて、神様の言葉を伝えます。それは、同じものをあなたは人間の支配者である総督にも送ることができるのか、ということでした。人間の支配者、自分の上に立つ人間の支配者に対しては、最上のものを送ることを賢明にする。だとするならば、なぜ、この世界をすべ収めておられるはずの万軍の主である神に対して、 自分の持っているものの中で最も価値のないものを捧げようとするのか。この生贄に関連することが今日の実は2章の3節にも現れてくるんです。表されているんです。もしあなた方が神様の命令を聞き入れず、その言葉を聞こうとしないならば、主に栄光を期することをしようとしないならば、一体どのようなことが起こるのか。その内容が3節に書かれています。3節をご一緒に声に出して読んでみたいと思います。マラキ書2章の3節、はい、見よ、私はあなた方の子孫を責め、あなた方の顔に糞を撒き散らす。あなた方の祭りの糞を、あなた方はそれと共に投げ捨てられる。糞という言葉が出てきます。ちょっとですね、目を引く言葉で、私実は生まれて初めてこの糞という漢字を今回説教の準備をするにあたって自分の手で書きましたですね。米が異なった形になるというのは、なんともこう味のある言葉だな、なんて余計なことを考えてしまいましたけれども、これ一体どういうことを言っているんでしょうか。もし神様の言葉に聞き従わないとするならば、私はあなた方の子孫を責める。まあ、この子孫を責めるという言葉、解釈がですね、いろいろあるんです。この子孫というのは文字通り訳すならば種という意味です。つまり種を責める、あなた方の収穫を減らすというふうにも取ることができるんです。イスラエル人たちがユダヤ人たちが懸命に作物を育てる。しかし、もし私に聞き従わないならば、あなた方の収穫は減る。そのような言葉とも取れます。あるいはここのように新改訳聖書で訳されている通りに、子孫を責めるということによって、実際に自分たちから生まれ出る子孫、ユダヤ人の子孫たちがやがて増えることはないと、そのような意味とも取ることができます。そして続く、あなた方の顔に糞を撒き散らす、あなた方の祭りの糞をという言葉、これはですね、レビ記で言うならば、汚物と訳されている言葉と同じです。イスラエル人たちが、ユダヤ人たちが礼拝の中で生贄を捧げようとするときに、祭司のもとに連れてこられた動物は祭司の手によってほふられます。そしてほふられた後、その部分部分に切り分けられて、取り分けられて、そしてその中でも動物の汚物は廃捨て場に内臓と一緒に捨てられなくてはいけないということが、汚物は内臓と一緒に廃捨て場に捨てられるということが、レビ記の規定の中に定められていました。つまり、神様の祝福が去ったもの、祝福が呪いに変わってしまったものは、この祝福から断ち切られるということ、それは、汚物と共に廃捨て場に投げ捨てられるようなものなのだ。神様の祝福の道ではない、この祝福の道ではない呪いの道、祝福が呪いへと変わってしまった道とは、それは、まるで汚物と一緒に廃捨て場に投げ捨てられるようなものなのだ。そのようなことをマラキは伝えるんです。マラキの時代の現状がありました。不信仰な現状がありました。状態がありました。それでは、このような不信仰の状態に陥っている原因がどこにあったのか、どこにあったのか、すべてのことには原因があるんです。理由があるんです。まるで白い犬のようなことを言ってしまいますけれども、すべてのことにはですね、理由があるんです。その理由を紐解いていくのが、この2章の1節から9節だと思われます。この目に見えている表面の状況、不信仰の状況を一枚めくってみると、そこに見えてくるのは一体何かと言いますと、実はそれは、この御言葉、神の言葉の解釈の問題なんです。 もっと簡単な言葉で言うならば、この御言葉をどう聞くのかという問題なんです。この御言葉をどう聞くのかという問題です。御言葉をどう聞くのかという問題。順番が前後しますけれども、今日の一番最後の箇所、この2章の1節から9節までの中の最後の8節と9節、8節と9節をご覧ください。それではこの8節と9節もご一緒に声に出して読んでみたいと思います。マラキ書2章の8節9節。はい。しかし、あなた方は道から外れ、多くの者を教えによってつまずかせ、レビとの契約を損なった。万軍の主は仰せられる。私もまたあなた方をすべての民に蔑まれ、軽んじられるものとする。あなた方が私の道を守らず、エコひいきをして教えたからだ。ここに記されています、マラキの言葉、預言者マラキの言葉は一体何を表すのか。それは、神の言葉、この御言葉の聞き方、あるいは祭司にとっては語り方ということができます。聞き方や語り方が、私たちの信仰を決定的に左右するということです。この御言葉に対する姿勢こそが、私たちの信仰を決定的に左右するということです。ここで言われています、あなた方というのは、何度も繰り返しているように、当時このユダヤの社会で、御言葉を解釈して解き明かす、そのような役割を担っていた祭司たちです。八節では、あなた方は道から外れとありますけれども、九節では別の表現で、あなた方が私の道を守らず、そのように、言われています。これは、御言葉を語っている、解き明かしている祭司たち自身が、もはやその御言葉に生きてはいないということです。この御言葉に従って生きてはいないということです。聖書の教えを、すべての生き方の模範となるべき、規範となるべき力を持った神の言葉とは、受け取ろうとはせずに、受け取ることをせずに、知識だけのものと、してしまった。知識だけのものに引きずり下ろしてしまったということです。祭司たちによる表面的な間違った聖書の解釈による教えは、多くの人をつまずかせる結果となりました。人を信仰へと進ませるはずの御言葉が先に挙げた通りに、全く逆の結果である不信仰へと人を導くことになってしまったという悲しい現実を私たちはこのマラキ書の言葉から知ることができるんです。人を救いへと導くはずのこの御言葉が聖書の言葉が人を不信仰へと導いてしまう。いや、それはこのマラキの時代、マラキの時代だけではないんです。私たちが生きるこの現代の教会の現実でもあり、いや、すべての時代に教会が直面し続けている問題でもあるんです。聖書というのは、とにかくですね、言葉の集まりなわけです。聖書の66巻にそれぞれ著者がいて、そしてその著者がですね、記したものが、このような形で集められていますけれども、聖書という形でまとめられていますけれども、この聖書からですね、どこでも一節だけを抜き出して、自分の都合の良いように勝手な解釈をしようとすれば、それは自由にできてしまうんです。自分の都合の良い解釈というものをですね、簡単にできてしまう、それが、この聖書の言葉なんです。自分のこうしたいという望みが先にあり、それを後押ししてくれるような聖書の言葉を探し出して、自分の言葉に権威づけをする。自分が主張したいことにぴったり合うような言葉を一生懸命聖書の中から抜き出して、聖書はこう言っています。だから私はこのように主張しますと。実は順番が逆なんだけれども、さも聖書に権威を与えられたかのように、自分の言いたいことを言ってしまう。 実はこのようなことは気づかないうちに私たちは誰もがしてしまっているように思うんです。気づかないうちにしてしまう、そのような危険を絶えず私たちは抱えていると思うんです。あるいは聖書はこれだけ分厚い書物ですけれども、自分の中ではですね、この分厚さを消してしまって勝手に薄っぺらい、そのような書物にしてしまって、自分の気に入るところだけを抜き出して、聖書全体からではなく、ある部分の教えにこだわりすぎてしまって、そしてへんてこな解釈をしてしまうということも、大いにあり得るんです。いや、教会はその間違いを、すべての時代を通して実は、してきてしまっている。そのようにも言うことができるんです。もちろん、救いに導くはずのこの言葉が誤って解釈されていくとするならば、それは不信仰へと人を導くことになってしまいます。このマラキ書のすぐ後のマタイの福音書で、新約の時代に入りますけれども、イエス様はマタイの18章の6節でこのようにおっしゃいました。私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて湖の深みに溺れ死んだ方がマシです。もしこの御言葉を誤って解釈して、そして人をつまずかせてしまうようならば、そのようなものはもう口が何かを語る前に、その首に石臼を結わえつけられて、何も語ることができないように湖の深みに溺れ死んだ方がマシだと言うんです。この2000年間、いや、旧約の時代も含めるとさらに数千年間、信仰者は、また教会は、絶えず異端の教えとの戦いを繰り返してきました。この2000年間の教会の歴史というのは、祈りながら何が正しい教えなのかということを確かめ、また獲得し続けてきた教会の信仰の歴史です。私たちも本当に慎重にこの御言葉を聖書全体から学んでいくのでなければ、容易に何か誤った解釈に陥ってしまいかねない、そのことを覚えたいと思うんです。以前ですね、今回ではありませんけれども、別の友人の結婚式に出席した際に、司式をした牧師とですね、話す機会がありました。まあ、その牧師と話しながら私は首をかしげていたんですけれども、その牧師はですね、赴任した時点で、こう、街道を建てた後のですね、借金がこうかなり残っていたというんですね。まあ、とにかくこの借金を返すためには、人を集めなければならない。どんな教えでもどんな方法でも取り入れて、とにかく人を集めましたと、そのようにですね、語られていたんです。私はですね、その言葉を聞きながら、そこのどこに神学があるのかと、頭の中で思いながら、内心ですね、首をかしげていました。確かにですね、大きな誘惑だと思うんです。自分の都合のいいようにこの御言葉を用いてしまう、利用してしまう。教会がただ人を集めるためにご機嫌取りに陥ってしまうならば、それは恐ろしいことです。恐ろしいことです。今別の牧師の話をしましたけれども、今私はこの講壇に立って皆さんの前で話し教えています。これは恐ろしいことです。教師は格別に厳しい裁きを受けるという言葉がありますけれども、聖書の中にありますけれども、どうかですね、この講壇からお願いしますけれども、皆さんの牧師である私のために続けて祈っていただきたいと思うんです。私がこの盛岡聖書バプテスト教会での働きを通して御言葉と誠実に向き合い続けて、また誘惑に負けることなく主に対する恐れに基づいて御言葉を解釈しながら語り続けることができるように祈り続けていただきたいと思います。もちろんそれは私のことだけではありません。すべての教会に立てられている牧師が正しく御言葉と向き合い、それをもってその御言葉を解釈し、語ることができるように、 祈っていただきたいと、祈っていきたいと思うんです。そしてもちろん、その祈りを必要としているのは私だけではなく皆さんも一緒です。この御言葉をどのように聞き、また受け止め、そしてどのようにこの御言葉に生きるものと、ただ聞くだけではない、生きるものとされていくのか、日々問われ続けていることです。御言葉の聞き方は、私たちの信仰を決定的に左右するものです。さあ、そしてこの御言葉に対する誤った解釈という現実、この理由をさらに探ってみるとするならば、そこに浮かび上がってくるのは、そこに浮かび上がってきますのは、主に対する恐れがないという根本的な問題です。主に対する恐れがないということ。そうなんです。御言葉に対する誤った解釈、この聖書に対する誤った姿勢も、そして堕落や不信仰というものも、すべては主に対する恐れがないという原因、理由にたどり着くんです。マラキ書の一章では、神様の言葉として、どこに私への恐れがあるのかという、どこに私への恐れがあるのかという言葉が記されていました。あなたにとって、この神とは一体どのようなお方なのか、今日も、万軍の主は仰せられるという言葉が繰り返されていますけれども、主は侮られるべきお方なのか、それとも恐れるべきお方なのか。旧約聖書の詩編で、あるいは箴言で、箴言の中で何度も何度も繰り返されていた言葉を今日もこの礼拝の中でもう一度しっかりと耳と心に刻みたいと思うんです。それは、主を恐れることは知恵の始め。主を恐れることこそが知恵の始め。詩編の111編には続けてこのように記されています。これを行う人は皆良い明察を得る。ただ一生懸命ここに書かれていることを知識として自分の頭の中に詰め込んでいったとしても、それは私たちの生き方を変えません。けれども、この御言葉を私たちに与えてくださった主、万軍の主、この世界を作り今もすべを治めておられる私たちの創造主でもあられる、このお方に対する恐れ、このお方が私たちに与えてくださっているこの御言葉、この御言葉の権威を認めながら、この言葉に聞いていくときに、私たちの生き方は変えられていきます。主に対する恐れが求められています。マラキ書の2章の5節から7節には、本来、神様が祭司たちと結ばれた契約、約束が記されています。何度も何度も繰り返しているように、それはかつての祭司たちだけのことではなく、この私たちの時代における教会、また私たち一人一人にも与えられている契約であり、また約束です。その内容はまさに祝福への道と呼ぶにふさわしいものです。今朝の大きく分けた2番目の点は、祝福への道ということですけれども、先ほどの呪いへの道とちょうど順番を裏返しにして、この祝福への道ということを続けてお話をしていきます。まずは、主に対する恐れということです。主に対する恐れには、祝福が伴うんです。五節を、ご一緒に声に出して読んでみたいと思います。マラキ書の2章の5節。はい。私の彼との契約は命と平和であって、私はそれらを彼に与えた。それは恐れであったので、彼は私を恐れ、私の名の前におののいた。 今日の説教題に命と平和の契約という題をつけさせていただきましたけれども、命と平和、この五節の後半では恐れ、命と平和、そして主に対する恐れ、命と平和と恐れなどと言いますと何か矛盾しているようにも思えますけれども、そうではないんです。主に対する恐れ、裁きに対する恐れ、自らの罪を確かに裁かれるこのお方に対する恐れを知る者こそが命と平和を見出すことができる、これが聖書のメッセージです。言い換えるとするならば、自分の罪に対して、私たちのうちに満ちるこの罪に対して泣く者こそが、自分の罪を知って泣く者こそが、キリストの十字架による罪の許し、そしてキリストの復活によってもたらされた永遠の命の希望、神様との間にもたらされる平和を味わうことができるんです。主に対する恐れこそが私たちを命と平和へと導くんです。そして祝福への道、二番目に挙げるのは御言葉に対する姿勢です。先ほどは御言葉を自分勝手に解釈をするということを申し上げましたけれども、ここで言われている御言葉に対する姿勢、それは六節の前半に記されています。六節の前半を私がお読みしますのでお聞きください。彼の口には真理の教えがあり、彼の唇には不正がなかった。その口がまっすぐに御言葉を解き明かすものは、なんと幸いなことか。何かご機嫌取りのようなことではなく、聖書が伝える神様のメッセージをまっすぐに解き明かすものは、なんと幸いなことか。そしてもちろんその前にこの御言葉を恐れを持って、また喜びを持って聞くことができる耳は、なんと幸いなことか。主に対する恐れを覚えるからこそ、この御言葉を何か利用するためとか、何か自分の都合の良い部分だけ、それだけを選んで使うとか、そういうことではなくて、あなたの必要、私たちの必要をすべてご存知であり、時に教え、時に戒め、慰めを与え、励ましを与え、あなたをご自身が与えようとしておられる祝福へと導こうとされている。主の言葉として聞くものとされるならば、なんと幸いなことか。御言葉に対する姿勢、それが祝福への道の鍵です。そして預言者マラキを通して語られる祝福への道、その最後は、御言葉に生きるということです。ただ聞くだけのものではない、この御言葉に生きるということです。6節の後半部分から7節にかけて、この箇所もご一緒にお読みしたいと思います。平和とという箇所、ところからですけれども、ご一緒に声に出してお読みしたいと思います。マラキ書の2章の6節の後半から7節。はい。平和と公正のうちに、彼は私と共に歩み、多くのものを罪から立ち返らせた。祭司の唇は知識を守り、人々は彼の口から教えを求める。彼は万軍の主の使いであるからだ。はい、ここに見出されるのは、言葉と行動がかけ離れているような信仰の二重生活ではなく、その口を通して、またその生き方を通して、神を明かしする者の姿です。言葉と行動がかけ離れているような信仰の二重生活。これは、言い換えるならば、日曜日と月曜日から土曜日までの生活がかけ離れていないというふうにも、いうことができると思います。私たちが口にする信仰の告白と、または日々のその生き方が、 決して矛盾することなく一つとされている。そのような生き方を通して神を証しする者の姿です。そしてそのような人の生き方は、そのような者の生き方は、その言葉に加えて主と共に歩むその生き方こそが、多くの者を罪から立ち返らせると、そのように言われています。あなたが置かれたその場所で、学校や家庭や職場で、多くの場合ですね、私たちは、皆さんお一人お一人も信仰者としての自分が本当に少数であると、周りを見回してもクリスチャンと呼ばれる存在はほとんどいないと、場合によってはたった一人だと、そのように思われるかもしれません。学校において、家庭において、職場において。でもたとえ少数であったとしても、あるいはたった一人であったとしても、あなたがもし置かれた場所にあって主を恐れ、御言葉に聞き、そして主の言葉に生きるならば、主はあなたをその場にあって祝福の器として、地の塩、世の光として確かに用いてくださいます。祝福への道とは、自分自身にただ祝福がとどまるだけではなく、私という存在を通して神様から流れ込んだ祝福がさらに流れ出ていく、他の人たちをも潤すために流れ出ていく、そのような生き方です。私たちの前に二つの道が伸びています。一つは呪いへの道、また一つは祝福への道。間はないんです。マラキの時代の祭司たちに対して語られた言葉でした。しかし彼らは本来の役割を担うことができなくなっていた、そのような現実がありました。私たちはどうでしょうか。高橋恵子さんとバプテスマに向けての学びを続けていますけれども、その学びの中で先週開いたのが第一ペテロの箇所でした。第一ペテロの2章でしたけれども、そこでもですね、このような言葉が記されていました。第一ペテロの2章の9節です。このように記されています。イエス様の弟子であったペテロが記した言葉です。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。さらには異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい、そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになります。新約の時代、教会に集う信仰者たちのことをペテロは王である祭司と呼ぶんです。かつてはイスラエル全体が祭司としての役割を担いました。この新約の時代、教会こそが時代の中で、そして社会の中で神と人との間に立つ祭司としての役割を担い続けます。そのような役割を担い立ち続けるんです。そして主は皆さんお一人お一人を、この教会に連なるお一人お一人をそれぞれの場所へと使わし、この役割を委ねておられるんです。 私たちが生きる中で、私たち自身もそうです。自身の内にある罪の現実があります。また同時に、この世界の中で様々に芽を出し、そして身を実らせている罪の現実の前に気を重くする私たちです。このような罪の現実の前に無力であることを覚える私たちかもしれません。しかし、主を恐れ、御言葉に聞き、御言葉に生きる者をこそ、神様は確かに地の主を世の光として用いてくださいます。この主に対する信頼に満たされて、祝福を取り継ぐ器とされていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの手にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。人間のこの社会は次々とその基準を変えていきます。昨日に正しいと思われたことが今日にはもう正しくないものとされ、私たちはその価値観の変化に戸惑いを覚えるばかりです。しかし主はそんな私たちに対して、この聖書を通してご自身の御言葉を与えてくださいました。決して変わることのないこの御言葉、私たちのすべての必要を教え、必要を満たすこの御言葉、私たちは今朝もこの御言葉の前に聞くものとされました。私たちが自分自身のうちに変わることのない価値観を求めても、やがてそれは幻であることに気づかされます。しかし、あなたが私たちに与えてくださるこの御言葉の基準は、決して揺るぐことなく、どの時代であっても、神に生きる祝福の道を、御言葉に生きる祝福への道を指し示すものです。主よ、どうか私たちをその道を歩むものとさせてください。今日も礼拝を捧げていますお一人お一人が、この御言葉を聞き、信仰を持ってそれを受け止め、そして信仰を持ってこの御言葉に生きるものと、あなたによって変えられていきますように。私たちを憐れんでください。それぞれ使わされる場にあって、たとえ少数であったとしても、いやたった一人であったとしても、主に対する信頼を胸に、この御言葉に生き続けるものとさせてください。あなたの励ましがなければ、私たちにそれは不可能です。しかし、どうかこの礼拝からまた、今週も、御霊が伴ってくださいますように、お願いいたします。私たちの救い主、キリストの御名によって、お祈りいたします。アーメン。